おはようございます。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、この素晴らしい晴れた日に私たち一人一人を愛し、またこの礼拝へとお招きくださいましたことを心より感謝いたします。私たちの罪のために尊い御子を使わせてくださり、私たちの一切の罪とが汚れを十字架の御血潮によって清めてくださり、今日も私たちをあなたのために生きるようにとこのところにお招きくださいましたことを覚えて心より感謝いたします。聖霊様、どうぞこのところに豊かに働いてくださり、今日聖書を通して語られるあなたの御思いを私たちが受け取ることができますように、また聞いて終わることなくこれに従うものとなることができますように、主を私たち一人一人を整え、また祝福してください。礼拝に預かり新しくされて新しい習慣を歩み出すことができますように、疲れを覚えながら、またさまざまな困難の中、病の中に置かれている者たちがおります。主を憐れんでください。助けてください。どうぞ主を、このところにあなたからの癒しと解放をいただいて新しい習慣歩み出すことができますように、私たち一人一人のその内に外に聖霊様が豊かにお働きくださいますことを切にお願いいたします。どうぞ語る者の口を、思いを清めてくださり、あなたのご愛だけがこのところで、ご真実だけが述べ伝えられる時となりますように祝福してください。今日集われしお一人お一人の祝福を心から祈りつつ、また今日ここに来ることができなかった愛する兄弟姉妹、また病の中に置かれているお一人お一人に、主をあなたが一人一人を覚えてくださり、新しい一週間回復を与えてくださいますようにとお願いいたします。すべてを御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今日も皆様とこの神殿にて主を礼拝する恵みに預かることが許されましたことを本当に感謝いたします。斉藤姉妹のお祈りにありましたように、昨日から今日の教会学校までサマーキャンプが行われておりました。後ほどですね、きっと礼拝の最後に報告があるかと思いますけれども、この私たちが使っている今教会学校のテキストはですね、成長というテキストを使っておりますが、そのところにですね、今この教会も社会と同じように高齢化が進んでですね、そして子どもたちや若者たちが教会から少なくなっている、まあ、そういう中でこのサマーキャンプを保護者も少ないしですね、やめてしまうところが多くなっているのがこの現実であると書かれておりましたけれども、そのところでイエス様も弟子たちと寝食を共にしながら学びをですね、私たち弟子たちを教えてくださったように、普段は1週間に1回礼拝の時にですね、教会学校の時に、まあ、2時間足らずでしょうか、それだけしか会わない時間を、なかなかですね、このような昨日朝10時からもう日付をまたいで一緒にいるというですね、なかなかあまりないこの機会が与えられて、そして子どもたちが一緒に過ごしているこの恵みのサマーキャンプが行われたことを心から感謝いたします。また背後にあって皆様のお祈り、尊いご奉仕に感謝いたします。このですね、参加した子どもたちも、また教会学校の教師たちも、私たちは普段は気づかないですね、子どもたちの様子をこの時間を通して深く覚えることができましたことは本当に大変感謝なことでありました。今年のテーマ聖句は今朝購読いたしましたヨハネによる福音書の15章をともに開きました。ヨハネによる福音書の16節17節あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。これがですね、サマーキャンプ、子どもたちのこのテーマ聖句でありました。その中であってですね、この御言葉の通り、誠に主が一人一人を愛し、そして特別な選びを持ってこのところに一人一人を使わせてくださったことを覚える時でありました。まあ、その中でですね、 私が一番感動したことは、この夜、神様への応答のカードをですね、みんなで、この記入する時があります。1から5番までですね、この質問に、今日このサマーキャンプを通して、何か神様に応答しようですね、そのような機会が持たれるんですけれども、すべての子供たちが4番に丸をしておりました。何でしょうか？わかるわけないんですけれども、子供たちはですね、覚えているでしょうか？その4番はですね、家族やお友達にイエス様を伝えたい。これみんな参加した子供たちが、もうすでに救いに預かった子、クリスチャンである子、そうでない子、みんなが等しく、この4番にイエス様を伝えたい。家族に、友達に。そのような応答がなされたことに、本当に私は喜びと、また感動を覚えました。今月はですね、世界宣教月間として、主が世界宣教を特に覚えて、祈り献金を捧げる時として、今日はギデオン教会、またですね、自生日は島田宣教師ご家族、そしてその次はイー先生ご家族と、それぞれですね、毎週この今月は報告会なり、また証の時、献金の時が予定されております。今日はそのトップバッターとしてですね、ギデオン教会の皆様がこのように証を携えてきてくださったことに心より感謝いたします。ギデオン教会はですね、後ほど詳しく説明があると思いますけれども、1898年にアメリカで神様の宣教の情熱に燃やされた3名の青年たちから始まったということであります。その青年たちが祈り、そしてそこからこの活動が始められていった。現在ですね、200カ国、また、この会員はですね、私がこのいただいた資料によりますと、17万4340人の全国、世界でですね、会員、また、婦人会が9万7092人。本当に多くの方々が、この聖書を贈呈するという、無料で配る。そしてそれもですね、そのギデオン教会に来てもらってどうぞ持ってってくださいじゃないんですね。まさに今日15章の16節にあるように、あなた方は出て行って実を結ぶ。これを誠に実践されているのがギデオン教会の皆様であります。私たちの近隣にですね、近いところで言いますと、今度狛江に中にこの聖書を校門の前でですね、配ってくださるそうであります。まあそのようなですね、先日、牧師を、招いてくださってですね、この愛さんの時が持たれまして、本当に私のようなものが行くのははばかれるようなですね、本当にもったいない集会でありました。けれどもそこで、本当に皆さんの情熱というもの、信徒の皆様がただ聖書を配りたいイエス様のために出ていくという非常にシンプルなですね、この活動を担っておられることに大変感銘を受けました。その中でですね、ある方のお話を聞きますと、当然、聖書を配った時にですね、いつも心よく受け取ってくれるわけじゃない。ある人はですね、それを払いのける人もいる。そしてある時、その中学校で配った時にはそれを中学生がビリビリ目の前で破いた。そういうこともあるという話をですね、その集会の中で聞きました。けれども、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くても励みなさい。その御言葉にある通り、私たちはどんな時にも聖書を配りますと、そのようにお証しをしてくださいました。今朝私たちはそのようなギデオン教会の皆様の尊い働きのために献金を捧げるようなですね、このような恵みが与えられていることに本当に感謝いたします。本日の聖書箇所で開きました第二のペテロの手紙、3章8節9節にはどのように書かれていたでしょうか。お開きになる方は新約聖書439ページ、ペテロの手紙第二、三章の8節9節には、愛する人たち、このことだけは忘れないでほしい。主のもとでは一日は千年のようで、千年は一日のようです。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで、皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。アーメン。そのように記載されています。 一人も滅びないでみんなが悔い改めるように、今この終わりの時代は神様の忍耐によって支えられている。私たちの個人個人においても、家族においても、日本において、世界において、神様がこの終わりの時をとどめていてくださって、なんとか一人でも多く救いに預かって皆が天国に行くことができるように神様が忍耐しておられる。先日も祈祷会、またですね、ノアの会で、この忍耐という、神様の忍耐というこの言語の意味は、激しい怒りから遠いという意味ですとお話ししました。神様は誠に私たちを愛するがゆえに怒りから遠いお方。私たちはどうでしょうか。すぐ怒ってしまうですね。家庭に笑っている方も皆さんおりますけれども、家庭においても教会においてもすぐイラッとしてしまうですね。劇場に非常に近いですね。私たちこの罪人の姿ですけれども、神様はその劇場から遠いお方。忍耐を持って、愛を持って、私たち一人でも滅びずに悔い改めて主に立ち返ることができるように。またそれは救われるという意味だけではなく、すでに救われた者たち、クリスチャンたちもまたしっかり神様の側に立って、悔い改め主の御心に従って生きるものとなるように、神様が今忍耐してくださっている。そのような時であると、このペテロの手紙で書かれております。聖書に記されているように、歴史の完成というものは、この世の終わりというものは、何か華やかになっていって、どんどんですね、現状が良くなっていく、そのようには書かれておりません。むしろ日本を見ても世界を見ても、暗闇は刻一刻と広がりを見せております。個人個人においても同じです。終末的現実が様々なところで起こっております。一人の人の人生は神様に作られた尊い人生であるがゆえに、なかなか簡単には終えることができないですね。その人生の中においては幾多の困難や試練がやってきますけれども、その試練さえ、今日ですね、ペテロの手紙では、一日は千年のようで、千年は一日のようだ。ちょっとですね、お開きになる方、詩編を開いていただきますと、詩編にこのようなお言葉があります。詩編の90編、旧約聖書929ページ、旧約聖書929ページ、詩編の90編の4節に、千年といえども、御目には昨日が今日へと移る夜の一時にしか過ぎません。神様の目からすれば、その千年さえも、いや、私たちの人生さえも、昨日が今日へ移るその一時、私たちの困難さえ、その試練を目の前にすると永遠に続いていくのではないかと思ってしまうけれども、そうではない。その困難もやがて終わりが来る。それは神様にとってはですね、またこの十節のところで書かれていますように、人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても、得るところは労苦と災いに過ぎません。瞬く間に過ぎ、私たちは飛び去ります。すなわち人生はあっという間です。そのように聖書で記されております。しかし、先ほどペテロ書で読みましたように、そのすべての出来事の根底に、父なる神様のご愛、ご計画、そして忍耐がある。それは一人も滅びることなく、誠の神である主に立ち返ること。ただ起こる困難が過ぎ去るのは黙って見てるようなですね、そのような人生ではなく、また試練の中で、なんでこんな人生になっちゃったのか、私はなんて惨めな人生なのか、誰のせいでこんなになっちゃったのか、いろいろですね、私たちは困難の中で人を責めてしまいます。私ばっかり、そのような嘆きながら、不平を生きながら生きる人生でもなく、神様は誠の悔い改め、すなわち私たち一人一人が自分中心から神様に方向が向いて、しっかりと神様のご愛の中で方向転換させられて、今日イエス様がヨハネ伝の15章で語られたように、 あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだんだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、私があなた方を選んだ。私があなた方を任命した。互いに愛し合いなさい。この私があなたを選んだと、そのようにおっしゃるお方を私たちが信じ、どんな困難の中にあっても、このお方により頼み、このお方の愛を携えて、また私たちはこの世に出ていく。神様はそのような人生として、皆さんお一人お一人を選ばれたのであります。神様の愛に支えられて、神様の愛に燃やされて、先ほどの子供たちの証ししました、またギデオン教会の証しをしましたように、私たち一人一人がその愛を受け取ったならば、それで終わるのではなくして、いや、私はあなた方が出ていくように、そして実を結ぶように任命したのである。そしてそのために祈るように、今日献金の時を持ちます。またその働きのために捧げることも、主が私たち一人一人を選んでくださったからゆえであり、私たちはそれほど尊い人生を神様からいただいているのであります。ですから、私たちが試練の中、困難の中で、不平不満を言いながら、神様を呪いながら生きるのは全く神様の御心ではありません。その困難さえ試練さえ神様の見許しの中にある以上、私たちはそれを通して主がそこにおいて実を結ぶようにと、そこにおいて私たちが神様に悔い改めて立ち返るようにと、いやそこにおいていよいよますます私たちの愛が豊かになるようにと、神様はそれを許しておられるのであります。私があなた方を選んだのではない。このお方とは、先ほど、ここに愛があるをご一緒に賛美いたしました。第一ヨハネ三章十六節に書かれている、私たちのために命を捨ててくださったお方です。そのことによって私たちに誠の愛を教えてくださったお方です。それがイエス・キリストであります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。ここに愛があります。愛ほど、愛という言葉ほど、この世において乱用されている言葉はないと言いますけれども、誠の愛はまさに私たちがイエス様と出会う時に知ることができます。命を捨ててくださるほどの愛、友のために命を捨てるほど大きな愛はない。命を捨ててくださり、私たちの友となってくださったお方、それがイエス・キリストというお方です。私たちの人生の誠の幸いは、主に立ち返り、このお方との愛と犠牲のゆえになされた罪の許しを私たちが心から受け取り、永遠にこのお方の愛のうちにとどまって生きることではないでしょうか。このお方を、十字架の愛を知っている、イエス・キリストは知っている、だから救いに預かった、それで終わるのではなくして、このお方の愛のうちにとどまり続けることが私たちの人生であります。今日明日、イエス様の愛にとどまりました。でも、あさってからは別の方向ではありません。ヨハネによる福音書で書かれていることは、とどまり続けていくことです。今日も明日もあさっても、イエス様のご愛の中に、とどまり、身を置いていくことであります。それは何を示すでしょうか？それは、私たちが、イエス様が私たちを愛してくださったように、互いに愛し合うことを通して、この愛を私たちが携えて出ていくことを通して、私たちは初めて主の愛の中にとどまることができるのです。イエス様が私たちに表してくださった十字架の愛をもって愛し合い、 主のために出かけていくとき、この愛を述べ伝えるために私たちが労していくとき、そこに私たちが誠に十字架の身元にとどまる、その信仰の告白があるのではないでしょうか。愛すること、出かけていくこと、もうすでに皆さんにおいてですね、出ていくことや家族に述べ伝えること、また愛すること、これにおいてはもうすでにこれがいかに簡単なことではないかは、皆さんですね、お顔を見ると多分皆さん経験しているのではないかと思いますけれども、イエス様が私たちを愛してくださったとき、それはやすやすと終えるような十字架ではありませんでした。血を流しながら、痛みを負いながら、私たち全人類の罪を負われました。命を捨てられました。捨てるためにお生まれになりました。私たちも、イエス様の愛にとどまり、その愛を実践するとき、傷を受けます。重荷を負います。また出かけていくとき、先ほどのギデオンの方の証にですね、お話ししましたように、中学生に目の前で聖書をビリビリ破かれる、そのようなことが起こります。でもこれは出て行っているからであります。教会に留まっている間は、そのようなことは起こらないかもしれない。けれども私たちが初めて、今日この福音を携えて、明日から私たちがこの場所から出ていくとき、使わされた場所でイエス様のために出て行っているならば、イエス様のために私たちがこの愛を実践しようとするならば、傷を受けるのが当然のことであります。もし私たちが傷を受ける前に留まっているならば、本当の御言葉を実践していることにはなりません。誠に十字架の愛を知っていると告白することはできません。今日詩編で126編を共に読みました。涙と共に種をまく人は喜びの歌と共に刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。私たちは隣人を愛することを通して、また兄弟姉妹の交わり、家族への愛ですね、職場、さまざまなことを通して、出会いを通して、私たちは愛を実践しようとしていくとき、また出て行って福音を述べ伝えようとするとき、そこで初めて十字架にかかられたるイエス・キリストとお出会いすることができるのであります。傷を受けなければ、また私たちがそれをもって愛することができない、なんて情けない自分なのか、神様がこれほどまでに劇場から遠いお方であるにもかかわらず、なんと怒りに近い好みであろうか、私たちはそれを実践することを通して、出会いを通して、許せない、愛せない、その私たちの貧しさを知ったとき、初めてそこに十字架にかかられたるイエス様、そのお方が私たちのためになぜ来てくださったのか、私たちが立派だから、愛することができるからではありません。簡単に出ていくことができるからではありません。そうではない。イエス様の愛を知らなければ、私たちは愛することができないからであります。イエス様の本当の愛を知らなければ、十字架に表されたその犠牲を知らなければ、出ていくことができないからであります。今月、世界宣教月間として、多くの証人たちを主がこの教会にお招きくださっていることを本当に重ねて感謝いたします。なぜなら私たちはそのような働きを通して、また今日ペテロ書で書かれている、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるこの神様の愛を知ることができるからであります。今回のサマーキャンプを通して、幼子の心に、家族やお友達にイエス様を伝えたい、イエス様のために出かけていきたい、そのような思いが与えられたこと、これが聖霊様の働きであります。私たちが信仰大きくなってですね、立派に何か奉仕をすること、立派なものを捧げられること、そのことが聖霊順番なのではありません。 私たちのうちに主の宮廷の情熱が注がれていくこと、そして主のために魂の救いのために祈らずにはおられない、捧げずにはおられない、出て行かざるにはおられない、また出ていくために私たちが子供たちのために、ここから玉川教会からさらに献身者が生み出されていくために私たちの祈りが燃やされていくこと、これが聖霊充満です。玉川教会が求めているのはこの聖霊に満たされることです。目に見えて大きな賑やかなことをするのがリバイバルではありません。いかに私たちにこの愛がないかを知り、私たちもまた悔い改めて主の十字架の愛に立ち返り、どうぞ主よ、この愛を今日私にください、あなたがどれほどの犠牲を持って私の人生をあがなわれたのか私に教えてください、その愛を知って私を出ていくものになさせてください。この祈りがいよいよ玉川教会に起こされていくことを主に期待いたします。その最初の一歩としてサマーキャンプを通して子どもたちに、幼子の心に、ある意味幼子はですね、楽しい楽しい中で何をそんなにですね考えながら行動はしておりませんことがよく分かりましたね。今回のサマーキャンプでそれが本当に幼子、かわいいかわいい子どもたちの姿でした。でもそれでもその心には家族や友達にイエス様を伝えたい、そのような心が燃やされていたこと、私たちはこれを感動を覚えずにおられるでしょうか。主がこの教会に働いてくださり、また幼子なる今与えられている子供たちに働いてくださり、そして今日ギデオン教会の皆様のですね、お証を後ほど聞きますけれども、まさに皆様方がですね出ていくことを実践されて、ただで聖書を配りながらイエス様のこの御国の福音のために、終わりの時をですねそれこそ待ち望みながら聖書を配っていてくださる、これが主の情熱以外に何があるでしょうか。私たちの人間はそのような思いが湧いてくるようなものではありませんけれども、どんな罪人であっても、私たちであっても、どんなに貧しくても、聖霊様が働いてくださるとき、私たちは喜んで出ていくものにさせられていくのです。アーメン。このことを信じます。だから私たちは必要以上に自分がダメだな、弱いな、出ていけないな、もうこれ自分自身に言っていますですね。あ、ダメだな、牧師としてで、もうギデオン教会行ってですね、もう、ああ、大丈夫かな、もう牧師たちにこの情熱必要だなとですね、本当に思いました。そういう意味でもいい集会だったと思います。バプテスト、自分も含めてですよ、バプテスト先生が、この情熱今あるかな、ですね、本当にそのように自分自身が悔い改めを与えられました。私たちはいよいよ、この聖霊様の恵みの中で一人でも多くの人が滅びないで、皆が悔い改めて天国に行くことができるように、神様が忍耐しておられる、この忍耐に私たちも共に預からせていただき、いよいよリバイバルと世界宣教のこの使命を成し遂げていく者たちになりたいと願います。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天皇お父様、今日このようにして愛する兄弟姉妹と共にあなたの御前に礼拝を捧げるこの幸いに預かることができましたから、ありがとうございます。今日語られた御言葉が、主をどうか今日集った私たち一人一人に続けて御霊を通して熱く燃やしてくださり、豊かな実を結んでくださいますように切にお祈りいたします。どうぞこのところから、玉川教会からいよいよ一人二人三人とあなたのために捧げていく者たちを、出ていく者たちを、またそのために祈り捧げる者たちを起こしてください。そのところに私自身を加えてください。どうか私たちのうちにこの貧しき本当に宮廷の情熱に乏しい私たちを今日も帰り見てくださり、いよいよ主よ、聖霊様、あなたが望んでくださり、お一人お一人に、この十字架にかけられたる、十字架に表されたる、この救いの御業を、救いのご愛を注いでくださり、私たちをあなたの愛によって出ていくものとならせてくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉が、集いし我ら一同の上に豊かに実を結んでいくことを主に期待しつつ、またこの日本の諸教会に、全世界に、いよいよ、聖霊様のお働きによってこの福音が述べ伝えられていくことを切に祈り願いつつ、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。 アーメン。